山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
つながった
やっと辰巳さんのあれがつながったな。 でもそこが自立とかね、
はい、
人の自立とか、そこの自立しない限り幸せみたいなところに行かないみたいなところって、そこまで行くんだみたいな。今その捨てられないとか、
はい、
物を選ぶとか、
うん、
そのことと、
うん、
自分が自立してるかどうかっていうことがここまでこうガチって結びついちゃうとすごいなと思わない？
思いました。
思ったでしょ。
そうだったんだって思いました
ってことはさ、俺なんか捨てられないからさ、
はい、
全然自立してね、50代の親父だってことになっちゃう。
そういうわけでもないと思いますよ。
そうなの、絶対いいんだ俺は捨てられない自立してない親父なんだどうせみたいな。でもその通りかもしれない。まあ優先順位をだから捨てる捨てないっていうのはなんか後回しにしてんでしょうね。いざとなって本当に気合い入れて捨てようと思ったら捨てるんだろうけど、
うん、
なんかこう先送りしてるんでしょうね。
してます、
うん、先送りしてますよね。
してますね、
うん、まあ先送りして困らないことは先送りすればいいと思うんですよ別に、
うん、
そんなね自分の生活であり人生なんだから。
でも家中先送りですよ、そんなこと言うと。もうね、家中先送り商品がこうい
ろんな箇所
の5分の4ぐらいが全部そんなもので多分あふれ返ってるんだと思うんだけど、いやそれで、うん、そういう大体その買う買わないいるいらないっていうところを突き詰めていって、で捨てる捨てないも捨てるも選ぶも結局一緒で、
うん、一緒です、
うん、
捨てるも買うも実は一緒
で、さっきのお引越しの時の組長のお母さんがっていう応援をするとか、ああいうところが今の家事塾につながっていったって考えていいわけですか。
そう、家事塾って何なのかっていうのは私気になってたんです、
うん、ね、家事塾って家のこと全般を取り扱うんですけど、
別にお手伝いさんを育成する養成するっていうわけじゃないですよね。
ではないですね。で、いわゆる料理教室みたいにお掃除のテクニックを教えましょうとかそういうことではなくて、本当に今話してたみたいに、その自分が自分らしい暮らしを作っていく。でも、どうしたらいいんだろうっていう時に、本当に家のこと、家の実は物とかことに一生懸命向き合っていくのが一番、まあ、近道だし本当にできていくことなんじゃないだろうかって思いで、まあ、家のことは生きることっていうメッセージで始めた活動なんですね。
人が自立していくということを家で、まあ、住まう暮らす生きていくということを通じて、
うん、
自分が自立していくメンタリティを養うみたいな、
うん、
そんな感じでいいんですかね。まあ仰々しく言うと、
う
ん、
そうですね、
訓練していくっていうことですかね、
うん、要するにそれ自立して生きるとか幸せってなんだろうっていう時に、うん、そのすごいちょっとあれなんですけど、例えば家を買いたい、家か将来家買ったら幸せだろうなとかって思うのも、家を買うから幸せなのではなくて、そこで何かこう営まれる生活があって初めて家が幸せな場になる。
ハードが家というハードなんだけど、うん、そこにある暮らすというソフトがセットになって初めて幸せかどうかが決まるっていうことですよね。
だからで物を買うこともいろんな働くことも含めて、結局は日々のことを気持ちよく楽しくするためにあるわけで、でも何か一番本当だからそこは根っこのはずなのに、家のことが一番おろそかになっていて、働くこととか買うこととかはすごくみんなやっぱり考えたり、遊ぶことも含めてね、
その通り、
ね、労力もお金も使うんですけど、
はい、
家のことって一番本当だからそこが一番目的だし一番大事なところのはずなのに、なんかすごくランクが低いというか。
そうですね、で我々もリフォームの仕事やっててまさにそうなんですよ、うん、だからそこをちゃんと、ちゃんと基盤を作らない限り絶対幸せにもならないし、その 個人家族が幸せになってないのに地域社会や国も幸せになるわけで、最小単位のやっぱまさにそこは同じなんですね。で、我々はその家の、まあ、あの家をどういうふうに設計するかということとどう住まうかというライフスタイルと一緒に今ご提案してる、うん、でその今度は住まい方の方をあの辰巳さんのところは家事塾でやられてるということですよね。
そうですね、うん、ただそのすごく抽象的な例えば住まい方とか、うん、あの山本さんのところはやっぱお家って器で提案できるのすごく強いんですけど、うんはい、考え方としてこう暮らそうよとかって言っても、うん、実はそれはそうそうそうだよねで終わっちゃって、うん、から私はできるだけものどういうものを持つのか、だから片付けとか捨てるのもそのことやっぱり目的じゃなくて、はい、具体的にこのコップがあると幸せだってこのコップを選ぶとき思うわけですよね、はい、でそのだからやっぱりこのものを選ぶような手伝いをしたい、コップを捨てるかどうかの決断をするときにそばにいて、うん、で、あやっぱりこのコップを捨てますとか持ってますっていうときにおそうなのって本当に横で言ってあげて、うん、一つこのコップが幸せだっていうことをその人が見つけていくような手伝いをしたい、から何かこう豊かな時間を持つのが幸せな暮らしようなんていうこういうお題目を言ってても多分何もできないですよね、うん、けどそのこのコップをどうするかっていう場面でその人が考えてるだけじゃなくて実際に行動できるようなこう力を貸してあげることが結局その暮らし方をなんていうのかな提案していくことにつながるんじゃないか、から片付けとか捨てること、まあ、片付けセラピーとか捨てるセラピーとか言ってるんですけど、でもう本当に物とことをその人が取りあの整える場に一緒に行って一緒に考えましょうとか、あとこう親子で夫のお手伝いを入り口に、はい、お家のことってこんなに豊かだよねってお互いに考える時間を持つような塾やったりとか、そもそも私そういうことを始めたのは、うん、まあ、本当にその最初にあの書いた本がすごくたくさん売れてくれて、はい、本当にその通りですって背中を押してもらいましたとかって言ってすごく嬉しかったんですね、はいはい、だけども10年経っても結局何も変わらなくて、うん、今もまたちょっとそういうねあの本も断捨離とかっていう本が出ててあのブームになってるそうですけども、あの私の講座にあこう講演とか来たりメールくれたりする人でも本当にその通りとか、それはもう聞いたことがあります、知ってます、うちの本棚は収納本が一冊あの丸々本棚が一つありますとかでも何でも知ってる状態までなってるのに生活は物で溢れてます、
収納本で溢れ返ってます、
そうそうそうそう
なんかすごく相反する
尊敬の本で壁一面ですね
一面ですそうだから多分そのなんか考え方伝えたりとか情報を提供したりする、これがやりやすいですよ正しいですよみたいな情報を提供するだけではきっと全然ダメで、あの私のやるべきこととしてはね、はい、あの相手がダメという意味じゃなくてね、あの一人の人でもいいから一緒にそうやってその人がもしアクションを起こすエネルギーがちょっと足りたいんなら横に一緒にいたりとか、家事だったら自分が自信が持てないで毎日楽しめないんだらじゃあちょっと一緒にあの考えてみようかって言って一緒に手を動かして雑巾こうやって絞ると気持ちいいよねみたいなほら楽しいとかって言いながらやったりとか、その目の前の一人一人と具体的なこう手を動かす作業をしたかったっていうのがすごく大きいですね、
これリアリティっていうかね、手応えとか実感はやっぱりすごく違いますか、そのまあ本を通じてこう見えない人たちにこう多くの人たちに届けるという情報の届け方と、もう相対して対面して実際に本当に肌のコミュニケーションを肌で感じるコミュニケーションやると全く違いますか、やっぱり
違いますね、違うし、いや本当にあの当たり前っぽいんですけど100回本読むより1回雑巾絞った方がそういう人は何かこう自分の中で気づいたりとか楽しかったりとかが根っこになっていくんだっていうのを思いますし、もう一つはだからこういう活動をして本当に地方にいっぱい行くんですけど、地方に行ったりもちろん東京でもいろんなこう公民館とかで話したりするんですけど、あの本当日々の生活をしている人たちの、あ、どう言ったらいいのかな、メディアにいる人ではなくて、本当に日々の生活をしている人たちの強さというか勘の良さというか、 現に今起きていることに対して本当に本当に困れているというか、
うん、
要はその作り事ではなくてやっぱり本当に自分の暮らしだから、そこに対してやっぱりすごくこう悩み事も含めて深いものを持っていて、そこに対して働きかけた時にすごくこう真剣に取り考えたり喜んだりしてくださいますし、で多分だから私もう今そんな部数の本書けませんけど、10万とか50万とかっていう部数の本を書くことよりも、それぞれの地域で10人相手に発言力を持ってる人と一緒に何かをすることの方がはるかに強い、10人とか100人 の, あの仲間を持ってる地域地域の人とそれぞれの地域で一つのことをやっていくことの方がはるかに強いんだっていうことを思うようになりました。なるほどね。
なんかまあマーケティング的に言うとそのマスマーケティングみたいな、あの多くの部数とかいうことよりも一人一人との深みみたいなところの方がエネルギーはなんか大きいみたいな、そんな感じですかね。
確かに。いや本当に辰巳さんには毎日そばにいてほしいです、ね、自立できるまで
ご要望があれば行きますよ。
今日でもショック、俺ショックだったな、俺は自立してないっていうことが
分かった。50代にして分かってしまいました、ね、
いや多分ここのスタッフもみんなそうだと思うんだけど。そういうことなんだね、なるほどね。なんか深いな。
深い。いや物はやっぱりだって物と共に人は生きてるんだから、
はい、
物をそのものを一つのものを持つというのは本当それを選び取って山ほどあるものの中から生活を共にしていくものなんだから、はい、やっぱり深いんですよ。
そっか、考えなしじゃダメですね。なんかもっと意味付けしていきたいです。
そうね、あの家事の中で辰巳さん最近その割烹着とか畑とか会話でよくそういう単語が出てくるじゃないですか。そういうのって何かやっぱりこうそこに何か思いがあるんですか。そういうい
っぱいあって、うん、多分そうすると時間が全然足りないんですけど、
そっち行っちゃうとあれなんだけど、まあだからそういうものも、うん、今畑なんかないじゃない、
あまり見ないですね。で
それは何か、まあ、例えば畑を一つの例にとるとその自分の手にジャストフィットした、
う
ん、
その
自分が一番嫌なホコリが一番落とせるこの畑のこの形みたいな、そんなとこですかね。
そうですね、だから、
まあ、
この道具を使いたいだからもう掃除しちゃうみたいな、
そういう
道具と人との関係があると思うんですよ。
なるほど。じゃあ俺がギターで例えば掃除ができるんだったらもう、一番いいみたいな、
でボーっとじゃなくてもう演奏ができちゃうみたいな。
すごい。
いや そういうことですね。
まあ、そういうことですね。い
や、まあ、例えばゴルフの道具とか釣り竿とかロッドとかね、
はい、
そういうのもあるのよ。そのこの竿を振りたいから、
そう
という
そこの
もう
そうそう、この竿のこのしなりがこうクッとした時のこの手がいいからこの竿なんだよみたいに、畑もこの返しのこの元のホコリが
ファブラみたいな、このスナップピッとこのかけた時にスパーンってホコリが落ちるんだよ。
そう、
なるほどね。それそういうものだらけなんですね。
そういうものを今私はインテリアとかだけじゃなくて暮らしの道具に したいの。
そう
か、楽しいことになっていくわけだ、ね、そうすると掃除がね、例えばね、で割烹着も
そう
ファッションのようにこの割烹着が着たいから台所に足したいみたいな、
うん、もうこの割烹着を着てこう腕をキュッキュッってやったらもうめんどくさかったのが、まあ、しょうがないやるかみたいな気持ちになるとかね。
いや、
そういうのを作りたい。
祭り好きが祭り番店来た時みたいな、そんなこう祭りの衣装に着替えた時に燃えるみたいな、とかね。
それと一緒ですよね、物も着るものも。
そうかそうか、
物にはそういう力が、人に対して働きかける、こっちが物に対して働きかけてるだけじゃなくて、この物も私に対してそういう力を働きかける力を持ってるんだって。
すごい。
すごいね。
はい。
すごいね。
そうか、そういう風にして物を選んでいくのか。
親子で驚いちゃうね。親子に。
親子。
まあ世代的にはね。
親子の年の差ぐら
い。そうか。面白いですね。
面白いですか。
その畑の話は面白いね。
畑ね、畑はいい道具のある、別に昔の道具だからじゃなくてね、あんな子供はね、その砂浜とかに行くと流木落ちてるでしょ、細長いの。
うんうん、
まず間違いなく拾うんですよ。で拾って次何するかって振るのよ。で子供は本当にそういう意味ではこうすごくこう自然の自分の好きなこと楽しいことをやるわけで、まず間違いなく棒を持ったら振る、で畑は振る。畑はあれは人が好きな動きなんですね。
あ、そうなんですか。
でもどんな危ないから捨てなさいって言ったって子供は棒を捨てないでしょ。
捨てないですね。
もう
捨てなかった。
捨てなかった、怪我しなかった。
大丈夫だ。
かそういう多分そういう道具ってきっといっぱいあるんじゃないか。
なるほどね。楽しいとか嬉しいとかいうことと、うん、そういう家事とかってことが結びついた時にもう住まう生きるが全然変わっちゃうっていう話だね、うん、
なるほどね。そっか、今日帰ったら私もう一回家の中見回してみます。
そうだね、で捨てる。
それで本当にこれいるものなのかな、好きかなっていうこととか、う
ん
う
ん、
これ
好きかなってね、
好きかなですよね、キーワードは、うん、そ
う
そ
う、行動してないとしょうがないね、はい、俺もね今日帰ったらね、はい、パンツ捨てる
5分の4、
もう捨てちゃうパンツ全部高いんだもんだって
でも5万円だとちょっとほら洗濯大変
かもしれない、ね、1週間のうちに、ねね
1週間だって洗濯毎日してんだから別に大丈夫、5枚でいいや大丈夫いやそういうところからまず始めてみたら、うん、こんなにいらなかったんだっていうことが多分分かると思うよね、うん、全部片付けようと思うからね動けないんだね、うん、あでもいい勉強になりました
ね。本当ですね、これを聞いてくださってる皆さんの中にもね、なんかそっかって思ってくださった方もいるでしょうね、きっと、ね、嬉しいです。
辰巳さんはこれからですね、あの僕ともよくこれからね、総合を通じてリフォームのハードといわゆるソフトっていうことともっとあのリンクをしてですね、あのそういう楽しい暮らしを作っていけたらと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、辰巳渚さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで辰巳渚さんからお知らせがあります。家事塾のホームページがあるということですよね。
はい、
これは検索は、
家事塾で調べていただいてもいいし、
はい、
あの家事塾 .com と入れていただいてもすぐ見つかると思います。
あ、そうなんですね。ぜひ皆さん検索してみてください。そして家事セラピスト養成講座があるということなんですが、
あの、まあ、暮らしのプロを養成しようっていう講座なんですけども、
はい、
半年に1回ずつ新しい講座が始まって、今は来年の4月からの3期生を募集してます。
はい、うわ、これ本当に私自身も気になってるんですけども、このアクセスはどういう風にすればいいですか。
家事塾のホームページから、
はい、
バナーがありますので、家事セラピストというバナーがあるので、そこから入っていただければ大丈夫です。
はい、皆さんぜひお問い合わせください。ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。